すいません今日はちょっと2時間も後ろ倒しにしてもらいまして。
大丈夫よ。
っていうのもね、実はね、さっきつい10分ほど前に帰ってきたとこやねんけど、
ほう、
うん、広島へ行ってて。
おう、広島？
広島。
ひょっとして。
そうそうそうそう、我々の知人友人の勇気の、うん、ご実家へ遊びに行くという恒例のツアーがありました、
ね。また行ってきたい。
それ行ってきてね。で、まあ、9時には帰ってくれるやろうと思ってたけど、
うん、
やっぱりね、いろいろ寄っちゃうよね。
ああ。
っていうので、
うん、誰と行ったん？
このラジオのパーソナリティでもあるクリ。
おお、そうなんや。
と、ジンコちゃん。
はいはい。
と、ジンコちゃんが初めてで、
うん。
まあぜひ行きたいと、
うん、
いうことで行ってきたんですよ。
ええやん。
よかったっす。皆さんも元気になってて。
お元気で。
うん。
ああ、お父さん。
やっぱり行く人が違ったりすると、あの前男すげえ濃いよ、濃いメンズ4人で行ったやん。
そうやな。
その今回ジンコちゃんもいたし子供たちもいたから。
うん。
なんかね、よりピース感が増してたね。
あ、
前はもうなんか好きあらば俺が喋るみたいな感じだったけど、
あれはあれでな、めっちゃ楽しかったけどな、
めっちゃおもろかったけど、俺たち4人からホスト役であるまこっちゃんとかへの、
ちゃんが、
うん、なんかあこれさばききられんちゃうかいうぐらい圧がすごかった。いやでも今回はジンコちゃんもいたしね、やっぱりいいメンバーにいいバイブスというかいいノリになってましたね。
想像できない。ジンコさん俺も会ったことないからさ、まだ。
あ、そう？え、そう
ないよ意外と。
あ、そうなんや。でね、やっぱりね、ジンコさんはコーヒー系の仕事をされてたりで。
そうやね。
そうだから、なんかいろいろ、あじゃああそこも行ってみましょうよとか、
うん、
あそこのあの人がいるんですよみたいなんで連れて行ってくれるんですよ。
あすごいな。
うん、でまあ今回はちょっと時間なかったから欲張らずに、
うん、
帰りしなに福山っていう町の、
うん、
ちょっとイケてるカルチャーが集まってる感じのコーヒー屋さんで、うん、でおしゃべりしたって感じですね。なんかね、やっぱりね、ちょっと前回とは彩りが全く違いましたね。
そらそうやろ。全然違うやろな。
そう、いやでも前回も良かったし今回も良かったなーっていう感じだね。まあちょっと、まあ今日のトークテーマでも関わるかもしれないんですけれども、やっぱり、
うん、
なんと言っても旅は道連れだなと思いましたね。
まあそうやね、うん、
ああ行きましょう。
シケモクラジオ。
この番組は40歳を超えた大学の同級生6人があの頃のくだらなくも楽しかった時間をもう一度味わうために漫画、音楽、映画、アニメなどなどジャンルを問わず楽しくおしゃべりしていこうという番組です。テーマによっておしゃべりするメンバーを交代しつつ週1更新で配信していきます。
マクウェです。
マクです。
はい、
ということでね、
今日のテーマ、
はい、
円安でも楽しめる国ってどこなの？妖怪ひょうきんツーリズム。
なんか何のツーリズム立ち上げてんのそれ。
あの妖怪ひょうきんラッパーとか言われてるんで。
あ、はいはいはい、
うん、ちょっとね、
いい名前をもらったよね。
うん、
最近皆さん使わへんけどな。
うん。なんか、
俺も
王ちゃんがちょっと妖怪ひょうきんハゲとか言ってたけどな、途中。
ハゲ要素ないけどな、そんなに。
ひどい。まあ、円安じゃないですか。
俺、
声大丈夫かな。あの、めっちゃ、なんか花粉か風邪かわからんねんけど。
あ、でも、
すごいこと。
調子いつもと違う感じの声になってるね。
そうやろ。
うん。え、ひょうきんツーリズムはどういうツーリズムなの？
いや、とにかく、まあ、情報を仕入れたくて。
はい、うん。
まあ、今回はね、そのタイトルの通りやねんけど、まあ、その円安やんか、今。
うん。
海外どこ行っても高いやんか。
高いね。
うん。で、でも円安でも、まあ、日本人が海外に行けて楽しめる場所ってどこなのかなって考えたときに、
うん。
まあ、僕とかやったら、まあ、ハワイとか、バリとか、あんま知らんわけよ、その近場、みんなが知ってるようなとこしか。
バリは知ってんの？
バリも一回行ったことある。
ああ、そうなんや。
ラジオでもちらっと言ったかもしれんけど、まあ、その、僕のいとこが去年結婚して、そのままハネムーンで世界一周したんですよね。
うん、なんか言ってたね、それ。
去年の、4月ぐらいかな、からスタートして、この前帰ってきたよ。
まあ、じゃあもうほぼ1年やな。
ほぼ1年。行ってきてて、で、
うん、
その行った国々を何日目のどこどこですみたいな感じで YouTube で、
いい
アップしてて、
あ、
うん、まだ全然その半分ぐらいまでしかアップできてないらしいんやけど、まあ、それを見ててなんか一緒に楽しんでてんけど、
あ、
まあほんま国によっても円が強い国もあれば、うん、円が弱い国もあって、
まあそうね、相対的なものだけのことやけどね、うんうん、
そうそうそう、まあそれを見てて、
うん、
いやまあこんな国にそもそもその行く選択肢がないなとか思いながら見ててんけど、まあタクとかはね、世界一周、うん、ヒッチハイクで
ヒッチハイクはところどころやけどな、
ところどころか、
うん、やむなしやで、
うん、やってたからなんかいろいろ知ってるんちゃうかなと思って、うん、
じゃあちょっと旅行行こうかなっていう感じな、マクベさんも。
時間が空いたら行きたいな、
うん、
来年うちの息子が中3なんですよ、
うん、
で卒業して入試が終わったら、
うん、
まあどっか行けるわけやから、
うんうんうん、
結構気持ち的にもまあ行きやすいし、
あーでもそういうことね、
うん、でまあ多分来年の今頃も円安は続いてるやろうし、う
んうんうん、僕のまあ少ない経験ですけど、
いやまあいろんな国とか言ってると思うねんけど、
なんか手放しで紹介するんやったら別にどこでもいいんやろうけど、
うん、
息子も一緒にとか、
そうやな、
いうふうになると、うん、なかなか選択肢が限られてくるなっていう、
まあ、子供、まあ家族4人で行くってなったら確かに難しい国多いと思うんだけど、
うん、圧倒的に物価が違って旅行しやすい、旅行で気楽に旅行できるっていうのは多分アジアは一番多いと思うね。
アジアね、
うん、
アジア言うても広いもんな。
うん、でもそうね、僕が知ってる中だとネパールとか、
ネパールな、
インドとかは物価はめちゃくちゃ安かったから、いくら円安とはいえ、
うん、
まだ円ルピーで換算した上での向こうの滞在費用とかは抑えれるとは思うけど、
なるほどなるほど、
ネパールはね、いいよ。
ネパール
なんかネパールとカトマンズら辺と、
うん、
インドパラナシとか、
うんうんうん、
ダージリンとかって近いのよ。
はいはいはい。
でネパールインドって旅行する人もいれば、インドネパールって旅行する人もいるんだけど、
フォアやな結構。
インドネパールっていう移動をした人はネパールが天国やっていうな。
あ
インドがどぎつすぎて。ただめちゃくちゃ旅行しやすくなってる。
ああそう。
僕初めて行ったの19ぐらいで、
うん、
でその時はもう10日間ぐらいしか行ってないんやけど、
うん、
電車のチケット取るにも、
うん、
半日ぐらい並んでとか、
あ、
半日並んだけど全然ちゃうやつ捕まされるとかなんかもう
家族で行かれん、
そう、行き届いてないんやけど、今はもうネットでパパッと取れるとか。
ああ、そうなんや。
うん、しかも俺19とかの時に行ったから人生経験まだ浅いやん。
うんうん、
だからとりあえず移動してるけど合ってんのか全然分からへんっていう状態だから、
あ、
バラなしっぽい行き先のやつ乗ってるけど、うん、誰にも見してへんし、これ良かったかなこれでみたいなんで終わってたけど。
え、それで行けてた？
行けてたな。
よかったな。
結果行けてたな。不安でいっぱいやったけど。ヨーロッパの方ってちょっと高いんやけど、
うん、
じゃなくてあのブルガリアとか、
ブルガリア
とかクロアチアとか、
クロアチア行きたい、
ルーマニアとかあの辺は物価は若干安いって言った。まあ10年前の感覚やから今どうなってるか分からんけど、
クロアチアとかブルガリアっていうのは東側なのかな。
東側、だいぶ東側、
EU で
コソボ
とか東側やからちょっと安いってこと。
トルコとイタリアの間って感じ。
あ、トルコも安いの。
トルコ安かった。トルコ良かったよ。
あ、そう。
うん。
イルハンのいる国やな。
イルハンマンシュズ？イルハンの。サッカー選手の？
サッカー選手の。
懐かしいな。あ、でもトルコもね、僕トラブゾンっていう、うん、一番東側の国しか行ってない、あの地区しか行ってないけど。あ、でもそれで言ったらトルコと。
うん、
トルコよりももう少し東側の、
トルコってちなみに地球海、
黒海かな、
黒海
どっちかっていうと。
お
ー、でトルコよりもちょっと東のグルジアとか、
うん、グルジア行くことないな。
グルジア、アルメニア、
アルメニア
と、アゼルバイジャン、
アゼルバイジャン、アゼルバイジャンいいや、
うん、うん、その辺めちゃくちゃ良かった。
アゼルバイジャンとかめっちゃ物価高いじゃん。
アゼルバイジャン高い。いや、グルジアとアルメニアは安かった。
ああ。
安かったし、グルジアとかの方が街がすごくね、古くて、かっこいい街やった。
ああ。
で、アルメニアは教会とかが多くて、
うん、
美しい街やったかなと思う。なんか作られた感じするんだけど。
なんか要はチェコのプラハがさ、美しい国や、その古いお城とか、
うん、
残ってて、なんかそういう感じ
が。それってちょっと観光地化っぽいやん。グルジアとかはもうちょっと観光地化っぽくない感じ。
おお、もっとも
っと生々しくて、
生々しい。
そうそうそう。ちょっと歩けばめっちゃ汚いみたいな感じ。
ああ、なるほどね。
けどまあ物価とかが安かったり、
うん、
まあ物価が安い国って、うん、ちょっとカルチャーショックも受けやすいと思うね。
確かにな。
うん、そういうのがちょっと欲しかった、サルモンとか。
うん。
そういうのがちょっと欲しかったら、グルジアとかアルメニアとかが最低ラインで
いい塩梅なんじゃないかな。
そう、いい塩梅なんじゃないかなっていう感じで、
うん、
そっからちょっと安心したかったら、ブルガリアとかクロアチアとか。
まあ、だから、その EU 圏内に入ってくると、ちょっと安心やなって感じになってくるな。
いやと思う。
そういうことやな。
うん。ただちょっとまあ気をつけないといけないっていう感じはする。夜道とか。だってスペインですら後ろから羽交い締めされて首絞められて、
うん、
強盗にあったりするから。
怖いやん。一番怖いやん。
羽交い締めされて。
もう首絞められて。
うん。いや、それは相当運がないけど、
ね、タクは大丈夫だった？それは
僕は大丈夫だった。僕多分ね、旅行の運すごいあると思う。ひどい目にあったことないもん。
あ、そうなんや。
うん。で、アフリカとかも安かったやつ、もちろん。
アフリカな。
うん。エチオピア、ケニアとか、
うんうんうん、
まあ一応ね、家族と行ったりするんやったら宿はちょっといいとこ、ちゃんと一泊もう5000円以上とか1万円いかへんかなぐらいのとこはちゃんと取って、
はいはいはい、まあ、そらな、
うん、そう遊ぶのはちょっとあのいろいろ低コストでも遊べるかなっていう、なんかね、あの、
いや移動とか、の絶対家族アフリカ行かれへんから
でもな、
俺も含めて無理やから、
あ、まあでも基本的にツーリズムとしてのオプションはどうですか、うん、
いやでもあのやっぱりシャワーが水しか出えへんとか、トイレがちょっとやばい、
それでも相当安いホテルやで、ドミトリーの、
あーそっか、
うん、
ちゃんとしたホテルはちゃんとしてるんや、じゃ
あもうしてるしてる、
うーん、そうだね、
っていうのがまあ僕の経験上の安いとこなんちゃうかなっていう、
うんうんうん、
ただなんとなく思うのは、
うん、
観光地っぽくなくて物価安いとこって、
うん、
ホテルがちょっと総合的に高い気がする、
おお、
割高な感じがする
、レアやから、
レアやし多分価格競争がないんやと思うね、そういうところのホテルって、
ああそういうことやな、
うん、うち来てうち来てで安いから来てっていう風にせんでも、
うん、
街に1個しかねホテルやから値段もそれなりに高いって、
なるほどね、
まあ高くないで安くはないって感じ、一泊500円とかやし、
うんうん、安い、なんかドラクエみたいな
一晩寝てパワー回復みたいな最近友達が行ったとこで、
うん、
安いなっていうのはやっぱり東南アジアの中でもタイと、
うん、あ
インドネシア、
そうなん、
うん、タイとインドネシアはやっぱり安いって言ってた、
安いんや、まだ日本円持って行ったら安いって感じで、
ただ10年前と比べると、
うん、
バーツは上がってると言ってたけど、
うん、
まあ、それでもまだ日本よりかは安いかなって言ってた、
へえ、
日本でおる感覚で行ったら安く旅行できんなって感じみたいな、あでもタイよりもやっぱインドネシアの方が安いって言ってた、
うん、
そう、あの費用コストと得れるもののバランスはもうインドネシア一択やなって言ってたな、あの全然金減らへんかったで、
ああそう、
うん、でそれでトランジットで、うん、マレーシア行ったけど、
うん、
なんか特に良くもないし安くもないし良くないって言ってた、
ああ
そう、バリは飯うまくて、
うん、飯うまいね、
うん、あそうだよ、行ったことないね、バリ
めっちゃ飯うまいで、
あのナシゴレンとかやったっけ
めっちゃベタやな、なんかいやまあそのいや一応調べていってで美味しい店には入ったりそら、
うん、
けどもうどこもほんまに美味しかったし、
それね行ってたんが今年の2月で、
うん、
そっからバリ島のことを俺気になって調べたら、
うん、
ね、ビラを10年借りたら、
うん、
1月あたり8万ぐらいで住めるみたいな、寝室が4つぐらいあってプールあってキッチン2つあって、
はいはいはいはい、
ぐらいのやつが8万ぐらいで住めるって言って
た、あそう、
4人でシェアできるぐらいの余裕の広さの感じだったね、
あ俺も行った時ビラ借りてプール付き合ってんけど、
お
このプールの水は絶対に飲むなって言われて、で、ま
あ、でしょうね、
うん、うん、やバリってやっぱりちょっとこう水が危ないやんか、
ああ
植民地化してないから、
じゃあ日本以外水やばいやろ、
いやでもな、あの一回別のその国に植民地化されたところっていうのは排水とかさインフラが要するに整って割と水は、うん、あの安全やって言うんやけど、
おお、
バリとかはそういうのがなかった歴史で、だからちょっと水が危ないって言われてて、
うん、でもさ泳いだら飲んでまへん、
ムッてして口ブッてしてあの絶対飲まんようにして泳いでた、
怖っ
でも結局でもペットボトルの水飲みなさいよとかずっと言われてたから、
マスターやんな、
うん、だからお店で出てくる水とか飲まんと ちょっとそういう風に守っててんけど、一番最後 の, あの帰りのレストランでなんか出てきた生野菜、生の果物、なんかみずみずしいやつを食べたんよ、
うん、
それ多分洗ってんのがその普通の水やって、
ああ
で帰日本に帰った途端に俺と今の奥さんも2人とも倒れて別の家でお互い
そんなに
自宅と一人暮らしだったけど、一人暮らしで倒れて、俺自分であ の救急車呼んで、救急車に運ばれて、そうそうそう、
マジで、
だからそ弱いやん、俺とか僕みたいな絶対に旅行できへんで、俺そんなちょっと洗った野菜か果物が食べただけで救急車一人で呼ぶんやから、
ああそうやんな、
絶対無理やわ、
いや無理やと思う、
絶対無理やと思う、だってガンジス川泳いでたよな
泳いでたな、
あの
バタフライ生きてたね、バタフライ
死ぬと思うの俺それやったら、
あそうなんかな井戸水とか飲んでたよね、
やば
ほんまに、でもほんま飲まな死ぬと思ったからな、
いや怖いわ、でも飲んでも死ぬから、
いやな、あのその後
全部こう体の水分その後出て脱水症状になって死ぬと思う、
あでもちゃんとその後ねインド人にやばいやばいかなって言ったら、病院あの町医者っぽいとこ行って、信じられへんぐらい蛍光色の薬飲まされたもん蛍光黄色のタブレット飲まされた
なんか炭酸ジュースかなんか、
いやあの蛍光黄色のあのタブレット錠剤あでもそれで何とか締めてましたよ僕は、大丈夫でしたよ、いやでもまあ円安のとこ、円安というかあの物価安いとこって言って旅行するのってほんまにそれ以上にカルチャーショック求めれる人じゃないとちょっとあんまり選択肢に入れん方がいい気がすんねんけどな、
そうやね、だから円安だけを求めていったら絶対に危ないやん、
そう、だからそのいい塩梅って言ったら東欧とかの方なのかなって気はするけど、
東欧ね、確かにね、
まあ南米とかは行ってないから分からんねんな俺、南米の方とか、あ
南米な、南米、
南米とかは行くので時間がめっちゃかかるわ、
ちょっと怖いなやっぱり、治安的に
そうね、
なあ、
まあ圧倒的に安くて安全なのはもう絶対にインドネシアバリ島とかやと思う、
バリ島いいよね、そうやな、でもバリ島って受けてたけど、行ったこともあるし、確かにまだ物価もあの円でも行けんねやったら、選択肢に入ってくるかなと思うな、
平均月収が3万円切るとか言ってたな、
うわマジか、
うん、
そうかまだそんな感じやねんな、バリ
島で10年前やけど、インドの山奥のマナリっていうとこ行って、そこでホテルに住み込みで働いてるキッズがおって、キッズっていうかまあ中3高1ぐらいのやつが、
はいはい、
そいつはもうあの月給なんぼなんて聞いたら8000円って言ったもん、8000円でめっちゃ威張られたもん俺結構儲てんねーみたいな、いい暮らししてんねーって言ったけどな、まあいい暮らしだと思うわ、あの住み込みで住めて、飯も食いた時に戻ったし、
そうなんや、
ただ8000円でめっちゃ掃除とかしてくれてた10年前でそれぐらいやったインドは、
そうか、まあ、10年経ってるからいろいろ変わってるやろうけど、
だいぶ変わってると思う、
いやーなんかいろいろ、
そうね、なんかいい情報あったんかな、ユーザーに刺さりそうな1年前台湾行ったけど、台湾も高かった、
あそうそれは、ショックやな、
まあ、言ってもシリンとかヨイチとかって、観光客価格やなと思うけど、言ったら大阪の黒門市場みたいな、
はいはいはい、高いもんねもう、
黒門市場とかもぼったくりやん、でも一応シリン そこでも現地民の人、現地民、原住民、現地民か、
現地民、
ローカルの人たちも、うん、あのそこで飯とか食ってたけど、
うん、
めっちゃちっちゃめのたこ焼きっぽいやつ6個入りとかで、
うん、
900円とかしてない日本円で。
あーちょっと高いな。
ちょっと高いな。思い出が食ってたけど、うまかったけど。
ああ
。ちょっと高かったな。
台湾もな、なんか、
うん、
いろいろ言われてるけど、まあ、今のうちに行きたいなっていうのはあって。
あ、そう。台湾、そう。いつでも行ける、いつでも行けんちゃうと思うけど。
まあ、近いしね。
うん。
台湾にしようかな。
あ、そうか。確かに台湾ぐらいは別に。気軽、行きやすさとか、
うん、だからな、OL がパッとこう行って帰ってくるとかしてるもんね。
うん、OL のような旅行したい。
そうやな。
そうやな。
もう家族じゃないけどな、そうなると。
うん、そうなんやな、チベットとかってもう高いんかな、中国やし。
チベットな、俺がさっき間違えたやつやんな。
チベット、僕行った時はチベットでもね、めっちゃ高山病なるよ、なる人は。
いやもう無理やわ。
うっすら俺5、6日おったけど、うっすらずっと調子悪かったもん。
あ、そう。
ずっと微熱ある。
チベットはいろいろある国の中でも特にマニアックやし、うん、レベルが高いというか。
でもやっぱりそこは政治的にいろいろあるやん。
いろいろあるね。
観光地化されたりしてて、
うん、
すごいハードル低くはなってるけど、行きやすいし新幹線出てるし、う
ん、ああそうなんや。
うん、丸2日乗りっぱなしとかやけど。
何だっけ、ゴールデンチャイルドやった
。あ、うん。
あれチベット？
あれチベットの。そうですよ。
そうやんな、ああいうところ、うん、
そうそうそう、
あのカゴにチャイルド入れて。
そんなシーンはなかったよね、チベット
の。いや最初の一番最初の。
じゃ私が実際のチベットには。
実際のチベットじゃない。
うん、そうね。まあ行きにくいってあれな。行くならまあ生徒、まあ、ラサ生徒っていうところまで行って、そっから電車とかバスとかかな。
うん。
で、俺は北京からもう一本でボンって行ったわ。
あ、そうなんや。
うん。めちゃくちゃワープした。
すごいな。
丸2日乗りっぱなしやで、新幹線。
しんど。
うん。
いや、もうその移動の概念がちょっと分かれへんな。
そうやんな。
何日とか。
うん。
ありえへんから。
で最初はみんな自分をよくしてんねんけど、
うん、
もう 3,4 時間経ったらあれ出すねん、どんどん。物を下捨てるし。だからその
当たり外れも。何時間してんの？
3,4 時間ぐらいでもうあれ出すで、ね、もうみんな我が家のに振る舞い出す。
そうなん。
うん、
いろんな国の人。
見た目の感じは、あの漢民族とその内地のチベットの人っぽい人たちが混ざってる感じ。
うん。
チベット、そうね。まあ、円安の、円がまだ強いってとかいっぱいあるけど。
意外とあんねんな。
意外とあると思う。
なるほど。
うん。
ちょっと参考にしますわ、じゃあ。
うん。とりあえず、私のおすすめは、
うん、
かっこいい町グルジアからの美しい町アルメニアっていうパターンとか、安心とちゃんとした旅行、カルチャーショックのバランスの東欧、
そうね、
ブルガリアとか、
はいはい、
クロアチアとか、
うん、
まあ、トルコら辺も行っていいかなみたいなぐらいの、うん、ギリシアとか
その辺は普通に行きたいしな。
まあね、
うん、
あとドギツク、インド、バングラデシュ、 ネパールあたりかな。
あ、やばそうやな。
かも、もう絶対的におすすめなのはインドネシアバリって感じやな。
バリやね。
そうで、友達もあのタイの、
うん、
そういうバカンスっぽい街に行ったんやん。サムイ島っていうとこ、
ほうほう、
そこはもう娯楽はめちゃくちゃあんねんけど、
うん、
もう欧米人にもう乗っ取られてて、街自体が。
ああ、そうなんや。
そう、安いし居心地はいいけど、うん、欧米人にとっては、
うん、
日本人にとっては安らかなる日がなかったって言っても絶対いかんって言った。
なるほどな。
そっからのバリ島で爆上がりって感じだった。
ああ、そうなんや。
うん、ぐらいがひょうきんツーリズムとしてはおすすめなんじゃないかと。
なるほど。刺さったのはやっぱりその島の方はね、ちょっとやっぱり行ってみたいな。
ああ、行ってみたいな。まあそんな物価安いかどうか分かったけど。
ごめんな、ちょっと席がよう出てるんですけど。いや、グルジアとか知らんかったし、
うん、
トルコもね、なんか選択肢には普通やったらまあ出てけへん、俺やったら。
ああ、そう。
うん、場所ではあるかな。で、そのネパールはかなりレベル高いんやろうけど、ツーリストレベル高いと思うんだけど、まあちょっと。
いや、全然高くない、全然高くない。
あ、そう。
うん、みんなめっちゃ優しい。
あ、そうなんや。
うん、し、まあ観光地やから、
うん、
で、カトマンズに行けば、
うん、
旧市街とかあったり、宗教チックな匂いがめっちゃあるし、
うん、
そっからあのポカラっていう山脈の方に行くと、
うん、
避暑地ですごく自然が気持ちがいいところがあるっていう、割と旅行者に優しいとは思う。
あ、そうなんや。
うん、
ネパールやっぱいいんやね。じゃ
あ、うん、
あとね、やっぱそのバリは行ったことある
けど、まあバンでしょ、うん、バリは。
なんかバリの
うん
ギラっていうか、そのコテージ、
うん、
一個狩りみたいな、
うん、
とこに、その俺のいとこの夫婦がハネムーンで行ってて、
うん、
ここがな、一泊思ってた1500円って言ってたかな、
安い。
そこはちなみに、そこはちなみにあの観光地じゃないんやで。
あ、
だからその観光客は来えへん場所らしいんやんか、
うん、
バリの中でも、うん、だけど目の前ドーンってもう綺麗な海があって、砂浜があって、うん、でもプライベートビーチやねん。
あ、
うん、でも景色めっちゃいいし、なんか部屋の中とかもめちゃめちゃいい感じやのに、一泊1500円って言ってました、
ね、あー、その子もね、おすすめは一泊目二泊目ぐらいは妥協するけど、
うん、
一泊目で現地借りて、
うん、
居心地のいい場所探しって言ってた。
おお、
すごい。安くて自分の買う場所があるからって言ってた。
レベル高、
全然高くないと思うで。一応免許はあらなあかんし、
うん、
多分乗られへんけど、別にローカルルールで乗れるらしい、ケンチャは。
そうだよ。
ああ、
なるほど、いろいろ勉強になるな。じゃあまあそんなところで、
うん
うん、
また旅行の話しましょう。
旅行の話はね、また聞きたいです、
うん
うん、
はい。
で、ちょっと、
うん、
僕のね、個人的なミニコーナーをちょっと初めてやけど、やってみようかなと思って。
勝部のコーナーね。
京都悠久の旅路。まあ京都が僕好きでね、まあよく神社仏閣、
うん、
回ってるんですけど、
悠久の旅路やで。
せやね、もう京都1200年の歴史があるから、今日は何の話しようかなと。もう第1回目やから、
うん、
でも普通になんかここの神社いいよ、ここのお寺が綺麗やでとかっていう話もあんまり自分がしても面白くないかなと思って。
いきなりあれやん、ちょっと初に攻め出すやん。
ガー出してくるやん。
第1回目にして
妖怪とか好きなんですよ。
うん、
うん、まあ妖怪ひょうきんラッパーとか言われてるぐらいから。
もうお気に入りやもんな。
うん、京都ってな、
うん、
盆地になってんねんな。
うん、
うん、だから夏は暑いし冬はすごい冷えるんよ。盆地になってる理由っていうのは、まあ平安京をそこに遷都した時、まあもともとその盆地やった場所を選んだよね。
ああ、
桓武天皇が。でまあその土地は私人相応って言って、聞いたら知ってると思うんだけど、白虎とか
平
竜とか朱雀とか玄武とか、幻獣っていうか神獣みたいなやつ、神様の獣みたいな。ああ、うん、まあまあ
玄武意外と首長いやつ
多分そうやわ、それはそうやわ。ああ、中国の私人相応っていう土地に合わせて東西南北で、
うん、
その清流、玄武、白虎、朱雀っていうのがおって、まあ清流まず、
うん、
東に、清流、これ鴨川のことで、うん、清流、
ああ、
大きな川のことなの。玄武は、山で、白虎は大きな道があって、
うん、
で朱雀は南に大きな池があるみたいな、まあ、まあそういう土地柄がいい土地とされて、風水的に
そう決めて、
うん、そうそうそう。でまあそこに移ってきて、まあ、人が住んでるところは平らなんよ、
うん、
うん、盆地のその一番くぼんでるところに人が住んでて、うん、そこは平安京なわけ で、うん、でそこからこうちょっとずつ緩やかに盆地やからこう上に坂が上がっていく
ん
だよ、
うんうん、
でその上がっていくところっていうのが、昔で言ったら、
うん、
まあ、亡くなった人とかを、まあ、弔う場所って言ったら聞こえがいいけど、実際その貴族とか以外は、うん、火葬とか土葬もせんと、そのままもう亡くなった人はそこに野ざらしみたいな、
長葬みたいなこと。
そうそうそうそう、風葬とか長葬みたいなことをしてて、じゃあさ、どっからどこをそういう地域にするかっていうのをさ、まあみんなで決めなあかんやんか。その昔の人の常識というか、山には神様がいて、うん、入ったらあかん場所っていう風に、まあ、みんな思ってたん
よ。おうほうほうほう。
で山ってこう言うてもさ、坂から始まるやんか、なだらかな坂から始まって山になっていくやんか。
ああ、うん、
だから平安京が平らで、そこからその東西北にこう歩いていくと坂がこう出てくるんだけど、緩やかに、うん、でその坂がこの世とあの世の境目やったり。
ほうほうほう、
うん、まあ鳥辺の足立の連台のって言って、まあ、三大装置っていうのが、あ、装置っていうのはお葬式の層、
うん、
お葬式の層に町、
うん、
でその地名は今も残ってるし、今もその土地の形は変われへんから、
うん、
例えばだから清水寺の方に行くとずっとこう坂を登っていくのよ。
ああそうね、
うん、であの辺が鳥辺のやん。
へ
え、昔はあの辺はもうあの世や、うん、
あの辺大谷霊廟とかあるとこ、
大谷本廟とかあるとかね、
本廟か、
うんうん、あるある。だからそういう大谷本廟っていうのはまあお墓やんか。
あ、うちの家族入ってます。
うん、あそうなんや、浄土真宗のお墓やね、あそこは。
そうそうそう、
うん、だそういうのもやっぱりその坂の途中にあったりする。
確かに坂やな、こう。
そうそうそう、坂が始まってるやろ
ちょっと、うん、
でその風葬地の一つの鳥辺野っていう場所が、うん、清水寺から南西って言ったらいいんかな、まあだからちょっとこう高台寺とかお寺があるところ、その辺がまあ鳥辺野って言って、
うん、
で鳥辺野の鳥は空を飛んでる鳥、
バードね、
うん、バードやから、だから長層っていう意味もそこにあって、うん、
はいはいはいはい、
うん、その辺のね、ちょうどこう坂をこう登っていく鳥辺野の途中に六道の辻っていうのがあって、石標みたいなのがあんねんか、うん、六道っていうのは人間はまあ人間道にはおって、うん、でその上には天道しかないよ、神様や仏様が。でその下は修羅とか、まあ、畜生道とか ガキ道とか地獄道とか、うん、どんどん落ちていくのよ。
ひどいのが多いね、うん、
そうそうそう。人間度はかなりいい方で、でその六道の辻っていうのがあって、そこの、近くに六道珍王寺っていうお寺があんねんけど、
うん、
六道珍王寺に鎮座してるのがあれなの、閻魔大王の仏像なの、
うん、
あの世に行く魂を六道にこう振り分けるっていう場所なの、閻魔様がいている
ん、ほんまに
閻魔様のだから像がある、そこは
像
、まあ、仏像っていうの、閻魔像があって、でもう一つその六道珍王寺で有名なのが小野高村、
うん、
でこの人はあの平安京であの、まあ、帝に仕えてたすごい、まあ、偉い人やってんけど、
うん、
なんかねその六道珍王寺の裏に井戸があんねん、
うん、
夜な夜なその井戸に入って、その井戸って実は冥界と続いてて、冥界の井戸に入ってその閻魔様の横で、
うん、
仕事をしてたって言われてる人がおるのが実際に、それが小野高村で、
うん、うん、それってまあ宗教チックなことなのかな、それって何のためにそんなことに決めてんの、
六道の辻、
六道とか、
うん、いや多分、うんうん、平安京の時代の人たちっていうのは、
うん、
今の人たちよりももっとさ、
うん、
いろんなものを信じてたと思うね。
ああ、
うん、
悪意みたいなやつな、悪意の名みたいなのがついてくるかな。
そんなんめちゃくちゃ信じてたと思うし、もっと見えてたよみんな悪意の名。あ
そうか、
自分たちがいつ死ぬか分かれへん、 今よりももっとさ、
うん、
命って短いし、自分がいつ死ぬかなんかほんまに分かれへんの時代やんか、
やし謎も多いよね、なんで死んだか分からへんとか、
うん、科学的にも分かれへんし、
なんかに答え見つけなあかんとかもあるやろね、今やったらまあ 病名分かるし、
うんうん、そうそうそうそうそう、
だけど昔はもう分からへん、
うん、
なんでやんみたいな。
幽霊子育て飴っていうあのお店があったりとかもするし、未だになんか夜な夜な飴屋に飴を買いに来る生がいて、でその人がなんかちょっと怪しいなと思って、
うん、
でついていったらお墓の方に歩いていって、でお墓の下で泣いてる赤子にその飴を舐めさせてたっていう、だからその女の人はお母さんやってんけど、もう特に亡くなってはって、うん、でもお墓の下のところで赤ちゃんが生きてて、赤ちゃんを生かすために飴を買いに行って食べさせてたっていう美談やんけな、それは、
うん、そのちょっと
怖いけど、うん、でその話がその歴史として残ってる幽霊子育て飴っていうのが売ってるお店もその、うん、六道の辻とかその辺りにある、実は、
それはもうあの知る人と知るというか、それを求めに行く人が多い、おるんや、
まあ、それを知って買いに行く人もおると思うし、
うん、その飴食べられへんこれ。
まあ縁起が昔ながらのな、なんか手作りのあれよ、なんかいい感じの飴よ。
あ、そうね、
うん、普通に美味
しい、まあ、でもそれしゃべり方と出会い方によって美談にもなるし怖い話にもなるな、それ。
夜聞いたらちょっと怖いな。
妖怪が好きやからそこに行き着いたの？
いや、妖怪が好きというか、やっぱりそういうちょっと摩訶不思議な
話、
伝説というか、どちらかといえば歴史として残ってるお寺とか、
うん、
土地であったりとか、そういうのすごい興味があって、あ、面白いなと思って、あ、はいはい、まあちょっと
面白いかもそれは、
うん、まあ第1回はそんな感じで、あの
あ、そうですね、
まあその平安京の あの世とこの世の境目っていうのは、うん、まあ、なだらかな坂があって、
うん、
まあ、そこからあるところから急にこうあの世とこの世の境界線があったよっていう話で、今もその跡が残ってて、まあ、お寺があった、うん、まあそんな感じで、
はい、
ミニコーナー1回目は、
まあ、でも僕もね、あの京都、おばあちゃん京都で住んでて、
あ、そうなんや、
もう亡くなっちゃったけど、
うん、
あの割と京都はプラプラ歩いてたから、
おうおう、
うん、なんかゆかりのお寺とかが出てきたらテンション上がるかもしれない。
うーん、ちなみにどの辺やったん？
松ヶ崎やな。
松ヶ崎、
あの北山とかその辺。
ああ、その辺ね。
うん、宝ヶ池とかと
あれやな、観光客が足を運ぶにはちょっと遠いとこやな、離れてる。
そうね、観光地ではないけど、
あのあれやね、叡山電鉄とかで、
あ、うん、そうね、乗らへんけど、
うん、
出町柳とか、
出町柳な、
うん、出町柳と北山の間ぐらい。
はいはいはい、なるほどなるほど。またじゃあ聞いてください。
もう俺その京都夕日の旅のタイトルさえ聞ければいいから、俺は末永く続いてほしいコーナーです、これは。
ありがとうございます。ちょっとまあまた考えてみます。
わかりました。
はい、
だけはまあちょっと慌ただしかったですけれども、そんな感じですね、
う
ん、
はい
はい
はいはい、ではではお疲れです。
あ、お疲れです。
はい。